題名、塩売りの法則です。塩売りの法則。始める前に、聖句一つ読みたいと思います。詩編117。詩編117。詩編117は、聖書の中で一番短い箇所です。ちょうど真ん中ら辺にある箇所ですね。詩編117。お読みいたします。もろもろの国を主を褒めたたえよ。もろもろの民を主をたたえまつれ。我らに賜るその慈しみは大きいからである。主の誠は常しえに耐えることがない。主を褒めたたえよ。本当に主を褒めたたえます。本当に神様は素晴らしいですと。改めてこの夏実感しました。青年文書伝道が無事終わり、7月は東京、8月は静岡で、本当にたくさんの出会いがあり、たくさんの人たちと、神様のことを話す機会がありました。9月からまた世田谷劇協会とかそういうのを始めます。今朝はですね、勝利の法則ですね。始める前にもう一言だけお祈りさせていただきます。神様、今からあなたの御言葉聖書を開きます。どうぞ、私たちと共にいてください。私たちに、このあなたの言葉を理解することができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
はい。それではですね、先ほど読んでいただいた聖書朗読、ルカによる福音書11章、29節、ちょっと開いてください。ルカによる福音書11章。29節。ルカによる福音書11章の29節。新共同訳、新約聖書では、129ページですね。129ページ。ルカ11の29。129ページ。お読みします。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印が欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。つまり、ヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。この新共同訳では横島と書いてありますが、口語訳では邪悪とも書いてあります。邪悪、横島、ウィキュレン、と書いてあります。今の時代は、横島、邪悪、印が欲しい。でも、ヨナの印の他には印は与えない。何のことだろう、と思いませんか？本当に思いますね。これは、何のことだろう。スポーツとか、やったことある人、語りますか？サッカー、バスケ、アメフト、バドミントン、なんかスポーツありますよね。テレビとかも時々見ますし、自分、学生時代、スポーツに非常に関わりがありまして、サッカー、バスケ、アメフトをずっとやってました。特にアメフトは本当に強烈で、ある意味ちょっと野蛮ですね。練習は激しい、毎日も2、3時間、4時間ぐらいも練習する時もあれば、本当にアメフトやってまして、自分は実はコールバックって、要するにボールを投げる係でした。それとあともう一つはランニングバックって、ボール持って走る役、その二つのポジションやってたんですが、自分がいたチームはですね、恐ろしくものすごく弱かったんです。ものすごく弱かったんです。もうこれでもかってぐらい弱かったです。でも面白いのはですね、そのランニングバック、自分の 兄はですね、すごく優秀なランニング、自分がフォーバックでハーフバックで、どっちもボール持って走る係だったんですが、彼は大学からスカウトが来てたくらいなんです。大学から来てうちに来ませんかってスカウトが来てたんですね。優秀だったんです。もうものすごいリーグで一番足が速かったんです。その地域の中で一番足が速くてダントツに。しかし弱点がありました。そのチームは
ブロックする人たちが弱かったんですあのアメフトっていうのはですね11対11、11人11人で、あのボールを持って進んでゴールまで行ったら点が入るっていう感じですね。6点あでボール持って走るんですが、それをチームが守ってブロックしながらその走る人が走るっていうのがアメフトなんです。でもうち自分たちがいたチームはですね、ブロックする人たちが恐ろしく弱くて、いてもいなくてもいいんじゃないってぐらいもうポーンと押したらポーンって落ちちゃうようなブロックの人たちで、全し、もう全ての試合負けました。一度も勝ちませんでした。で毎回試合が来るたびにですね、あの勝つか負けるかじゃなくて何点差で負けるかっていうのがみんなにあの予測されるぐらい弱かったです。本当に悲しかったです、あのチームにいて。なんかスポーツする意味がなくなったというか、勝つのはもう誰も勝つのは望んでなかった。あ、今日は点数入るかなっていうのを望む、期待される感じで、人も見に来てました。本当にあれは辛かったです。敗北、毎日敗北でした。まあその次の年はですね、ガラッと変わってコーチも全員変わって全勝したんですが、まあそれはまた違う話ですが、敗北というのは大変です。私たちクリスチャンもですね、まあ日々勝利と敗北があるんです。日々誘惑、正しいこと悪いこと決断があります。そんな中、勝利と敗北どっちになるか、今日はですね、まあひらがなで勝利の法則、まあ、要するに勝利の法則、一体どうやったら勝つ、勝った勝利を日々経験するクリスチャンの人生を歩むことができるかについて話したいと思います。で、先ほど読みましたルカによる福音書11章のこのヨナの印というのが不思議なんですね。ヨナと言いますと旧約聖書に出てくる預言者ヨナです。ニネベに行きなさいと言って、ものすごいニネベって町で、もうものすごい悪い町で、あそこ行って悔い改めろっていうメッセージを話してきて、神様に言って、やだーって逃げて逆方向行くんですね。でそこでですね、嵐が来て、ヨナは自分のせいでこの船嵐に乗って、じゃあ自分を投げてくれって、海に投げられて、シュッって投げて、こしてヨナがポーンって海に投げられた瞬間、水がシュッ嵐がまあ、そういったことがあり、そしてヨナが水に投げられたら大きな魚が来てパクッ食べて、3日間、まあ、ある意味大きな魚の胃袋の中で、まあ、3泊3日旅行したんですね、ヨナバーって、魚に食べられて3日間その中で過ごし、そしてその魚の中で、大きな魚の中でヨナは悔い改めて、その大きな魚がパッポッてヨナを吐いてニネベの町に着陸、そしてニネベの町に着陸してメッセージを語ったら、なんと町中ニネベのみんなが悔い改めて、王様までが悔い改めて町が変わったという話があるようなんです。でもちょっと不思議に思いませんか。ヨナ一人の預言者がものすごい悪い町に行って悔い改めようって言って、みんな素直になんで悔い改めたんでしょうか。なんでヨナの言葉にそんなに力があったんでしょうか。悔い改めようって言って悔い改めたら伝道もっと進まずじゃないですか。何が違ったでしょうか。まあ、ここの聖句に書いてありますように、ルカによる福音書、ヨナの印の他には印与えない、この終わりの時代、ある意味ニネベみたいな状況が世界中にあちこちあります。ヨナの印というのはですね、30節に書いてあります。つまりヨナがニネベの人々に対して印となった、ヨナ自体が印だったんです。どういうことだ。ヨナ自体が印です。考えてみてください。一人の人間が嵐に巻き込まれて、そしてその人が自分を嵐の中に投げ込んだら嵐に沈まるよって言って投げたら、本当に嵐が沈まった。そしてその後に魚にパクッと食べられて、3日後にポンって魚に吐かれてニネベに着陸。おそらくニネベの人たちはそのことを聞いたんです。みんな、なんかヨナっていう不思議な人がいて、嵐に投げ込まれて魚に食べられて3日後に吐かれた、あ、なんだあいつって 一体何者なんだって、あのヨナって人の神様って一体誰なんだ、みんな絶対ワクワク、なんだなんだなんだって思ったはずです。だからヨナの語る言葉をみんなちゃんと聞いて、そしてうわ魚に食べられて3日も魚の胃袋の中に過ごした人が語る言葉なんだから、じゃあ聞かなきゃって真剣に食い改めたではないかと多くの人は考えています。ある意味魚に3日間も食べられたら普通死にますよね。そんな普通だったら死ぬはずの人がこうして生きて語っていることは、だからヨナの印ですね。でイエス様も実は同じようなことをしたんです。3日間十字架で、十字架になって3日間亡くなって、そして3日後に蘇って、その後みんなわあすごい。で私たちも同じなんですね。私たちもある意味このヨナの印をあれに反映する必要があるんです。伝道、誰かにどうやって聖書のことを伝えるか、誰かにどうやってこの神様の素晴らしさを伝えるか、ヨナを見習う必要があるんです。どういうことかっていうと、自分に仕事を出したんです。イエス様も死んで蘇って、ヨナもある意味死んで、そしてまあメッセージが語った、その印が必要なんです。自己中心的な考え、それを捨てて、そして神様に頼って証しする。まあ、しおりっていうのはですね、まあ、死はですね、死ぬです。世は蘇る。うは歌う。りはリベンジです。これが勝利の法則です。死は死ぬ。まあ、ガラテア2の20開いてください。ガラテア2の20。ガラテア2の20は新約聖書の344ページですね。ガラテア2の20。にはこう書いてあります。ガラテア2の20には、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるのです。この聖言、本当に不思議ですね。生きているのは私ではありません。キリストが私のうちに。あえむ、自分の力だけに頼って生きるのではなくて、自己中心的な考えではなくて、キリストの人生を受け入れて、キリストが私たちの中で生きる。そういった新しい人生が必要。まず、そしてもう一つ聖句、コリント第2の手紙、5章。コリント第2の手紙、5章。コリント第2の手紙、5章17節から、21節をちょっとお読みします。331ページですね。コリント第2の手紙、5章17節から21節読みます。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなんです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うこともなく、和解の言葉を私たちに委ねられたんです。ですから、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。これパウロが語っている。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。私たちも伝道って他の人にこの聖書にある希望を伝えるのは、簡単に言うとキリストに代わってお願いします、神と和解させていただきなさい、仲直りなんですよ。福音っていうのは仲直りなんですよ。神様との仲直り、そして神様と仲直りすることによって他の人たち、まあ人間である限り問題はたくさんあります、
いろいろとコミュニケーションの問題、なんかちょっとやりとりでちょっと誤解を招いて、そしてそれが問題になって、人間同士、家族同士、仕事場同士、近所同士の問題とかあります。でも最終的にそれらの問題は私たちが神様としっかりとコミュニケーションを取って向き合ったら、他の問題もゆっくりと解決していく。和解、それが私たちの使命です。で、21節は、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたんです。イエス様、完璧なイエス様を罪としてくださったおかげで、私たちの罪という問題がなくなる、そして新しい命を生きることができる。バプテスマもですね、似てるんですよ。ローマ6章に出てきますが、ドボーンドボーンってありますね。一度そのイエス様の死を意味して、そしてっていうのは蘇るようにする。自己中心的な考え、自分だけに頼る、その古い自分を埋めて、新しいキリストにあった、それがバプテスマなんです。バプテスマは卒業式じゃありません。入学式なんです。ボーンボーン、新しい人生、それがバプテスマなんですね。バプテスマを受ける人は完璧な人間じゃありません。逆に問題だらけで、自分には問題があるって、自分の力だけじゃダメだって、神様に頼りたい、それがバプテスマなんです。ドーンドーン、勝利、死ぬ、そして蘇る、古い自分に蘇るんじゃなくて、新しい自分、キリストになって蘇る、その後歌う、歌うってどういうことかっていうと、黙示録14章を開いてください。ヨハネの黙示録14章、聖書の一番最後ですね。黙示録14章、14章の1節から5節ですね。14万4千という、集団のことを言ってますが、これはですね、終わりの時代に、神様に最後まで忠実にいて、そして勝利を得る人たちのことですね。ここでですね、ちょっと読みますね。また私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っており、子羊というのはイエス様のことですね。子羊がシオンの山に立っており、子羊と共に14万4千人の者たちがいて、その額には子羊の跡、子羊の父の跡が記されていた。私は大水の轟くような声、音、また激しい雷のような音が天から響くのを聞いた。私が聞いたその音は、琴を弾く者たちが縦琴を弾いているようであった。彼らは玉座の前、また4つの生き物と長老たちの前で新しい歌の類を歌った。この歌は地上から上がられた14万4千の者たちの他は覚えることができなかった。歌です、新しい歌、他は誰も歌えない歌。歌っていうのはですね、聖書では経験、証を意味するんですね。ただ本当に実際歌というよりは、誰かで天国行ったらですね、他の世界、たくさんいる地球外もたくさん世界で、みんなどうだった、どうだった、他の世界はみんな罪とか経験したことないで、地球で罪と毎日向き合ったりしたの、どうだった、どうやって勝ったの、 どういうふうにその勝利したの、そして歌です。自分はこうやって、イエス様のおかげでこうだったんだ、あ、こういうふうに勝ったんだ、証し、それみんなが聞きに来る歌です。だからまず死ぬ、そして蘇る、新しい人生、そして歌う。でもそれでもですね、時々転んだり、時々失敗したりします。一度バプテスマ受けたからって絶対失敗しない、絶対罪を犯さないなんてないです。よし、もう変わろうと思っても、思うようにいかないでこけたり、また失敗したりする時があります。その時にこの聖句を思い出してください。箴言24の16、箴言24の16、義人と悪人の違いは何ですか。箴言24の16、義人と悪人の違い、箴言24の16、この聖句、非常にいい聖句です。義人と悪人の違い、神に従う人は七度倒れても起き上がる、神に逆らう者は災難にあれば進ます。何が違うんですか。
どっちも転んでますね。
義人も悪人もどっちも転んでます。
あのこれあのでも違いは、神に従う者は立ち上がるんです。
転んでも転んでも立ち上がるんです。神に従わない者は転んで、ああ失敗しちゃった。
で、そのままなんです。
でも神様に従う人は転んでも立ち上がる。転んでも立ち上がる。
それが違いなんです。諦めないで立ち上がる。思い出してください。
リベンジです。リベンジ。転んでも転んでもリベンジ。立ち上がる。自分の力じゃなくて、ゴールを目指して立ち上がって進む。よくパウロは聖書の中で、この信仰のことをレースのように例えてますね。私たちのゴールはイエス様です。私たちのゴールは罪のない世界。イエス様と共に永遠に暮らす。その世界。だイエス様を仰ぎつつ走る。転んでも立ち上がる。
このクリスチャンのですね、生活の中でスポーツとかあの他 の, あの勝負とかと根本的に違うことが一つあるんです。一つあるんです。
アメフトとか、まあ、先ほど言いましたが、どんなに勝ちたいと思っても負ける時があります。どんなに必死に練習自分あ やっても負けます。相手がもっと強かったら負けます。
で、そういう時は辛いです。
でもクリスチャンの生活の中ではですね、勝ちたいって思いさえあれば勝てるんです。なぜなら私たちには神様という存在がいるんです。全世界全宇宙を創造した誰よりも強い神様が共にいてくださる。だから勝ちたいと思いさえすれば勝てるんです。
すごい。絶対勝つ勝負なんです。
だから日々会う誘惑とかそういうのですね、勝ちたいと思いさえあれば勝てるんです。一つ聖句、コリント第1の手紙10の13。コリント第1の手紙10の13、新約聖書のですね、312ページです。コリント第1の手紙10の13。これも素晴らしい約束ですね。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。これ、訳によっては忠実な方ですっていう意味もあります。God is faithful. 忠実、真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるように逃れる道も備えている。この約束をここに留めてください。どんな試練、どんな難しい状況、辛い状況に置かれても、それは絶対に耐えられる道があるんだって。神様はもう前もって、あ、これは大丈夫だって。これは、この方は乗り越えられる。大丈夫だって。そのための備えもちゃんとあるんです。だから勝ちたい。神様助けて、その思いさえあれば、必ず勝利があるんです。それがまあ、勝利なんですが、もう一つだけ紹介したいのがあります。サシスセソです。サシスセソの法則。まあ、実はサシスセソの法則ではないです。サセソシスの法則なんです。サシスセソは順番じゃないですよ。サセソシスなんです。あ、ちょっと言ってみてください。サセソシスです。はい、サセソシス、覚えやすいですよね。ちょっと工夫してちょっと覚えやすくしてみたんですが、サシスセソ、でやりたかったんですが、工夫しても工夫してもその順番じゃないので、サセソシスになりました。サセソシス、これはですね、クリスチャンの人生の中、日々の歩みの中、本当にこれ大事です。これあればもうバーン、毎日がワクワクすると思います。多分、はい、サセソシス、サは何でしょう、そうですね、その前に聖句を開きたいと思います。さについての聖句、詩編18の6。詩編18の6。詩編18の6ですね。口語訳では6ですが、新教大学では7節です。詩編18の、新教大学では7節。旧約聖書の847ページですね。さあ、さは何でしょうか。読みますね。 苦難の中から主を呼び求め、私の神に向かって叫ぶと、その声は神殿に響き、叫びは御前に至り、御耳に届く。さあ、何でしょう？
叫ぶ！
はい。それが勝利の第一歩なんです。問題があったり、何か試練が訪れたら、自分でどうにかしよう、なんとか自分でやろうじゃなくて、まず神様に、助けて！
叫ぶ！
さあです。
叫ぶ！
自分じゃこれはどうにもなんないって。
叫ぶ！
助けて！
それです。
実は、勝利の半分以上の勝負ははっきりとそこで決まるんです。叫ぶか叫ばないかで、負けるか勝利が決まるんですよ。
神様、叫ぶ、助けて。
この聖句、まあ、どう叫んでも必ず神様の耳に届くよって約束が何回も何回も聖書になります。夕べであり、朝であり、昼間であり、叫べば必ず神様のは聞いてくださる。Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud and he shall hear my voice ってありますね。
はい。叫ぶ。
さあ、次は何ですか？
させ、
せは何でしょうか？ヨシュア記24の15節。ヨシュア記、このせですね、どうしようかなってちょっと考えて、まあ、せにしました。ヨシュア記24の15節。旧約聖書の初めの頃ですね。ヨシュア記24の15節。そうですね。新約聖書で、新教大学では377ページですね。ヨシュア記24、15節お読みします。もし主に仕えたくないというならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖を仕えていた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、仕えたいと思うものを今日自分で選びなさい。ただし、私と私の家は主に使います。これ大事ですね。このアンモン人とかイスラエルの周りにはいろんな神々がありますよ。その地域の日本でも神教仏教いろいろとキリスト教一番ものすごい少数派ですね。もう使いたいと思ったら違う考え方違う生き方いくらだってあります。選びなさいということなんです。神様に従いたいのか、この聖書に書かれているイエス様に従いたいのか、従いたくないのか、選びなさい。せは選択です。選択の力。ゴシゴシ選択じゃなくて、選ぶ選択です。選択。叫ぶ。そして選択。神様に従うということを選択するんです。選ぶんです。決めるんです。それがもう一つの。二つ目の第二歩です。なんか誘惑、試練、そういうこと起きたときに、まず叫んで、そして、いや、どんな条件を変えても、神様の御心、それを選びたい。選択。させ、
そ
う。そうは何でしょうか？これは、分かったらすごいかもしれないです。ローマ10の、ローマ3の10ですね。ローマ、新約聖書ね、ローマ3。ローマ3の10、お読みしますね。新共同訳では276ページです。ローマ3の10、次のように書いてある通りです。正しい者はいない。一人もいない。23節に読みたいと思います。ローマ3の23節。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。はい、そうは？
そうです。
認めるって言いたいんですが、認めるはそうで始まらないので、そうです。
叫ぶ！
選択する。神様を選ぶ。そして、そうです。自分には罪人だって。自分には問題がある。人間には問題があると認める。
そうです。
そうです。それが大事なんです。認めるっていうのは大きな第一歩です。そうです。問題がある。自分には信仰、マルコによる福音書の9章の、これありますよね。私の不信仰を助けてくださいってありますね。そういうところがありますが、それとにかく問題があるということ。
叫ぶ、
選択。
そうです。
させそうし。何でしょう。詩編119、開きましょう。詩編119、11節。ちなみに詩編117は一番短い聖書の箇所なんですが、119は一番長い聖書の箇所です。そしてちなみに118はちょうどど真ん中の箇所なんです。一番真ん中は面白いんですよ。17が、117が短い、118がど真ん中、119が一番長い。面白いですね。まあ、なんか意味があるのかなと思いながら、まだ意味がよくわかりませんが。はい。119の11。読みます。私は仰せを心に収めています。あなたに対して過ちを犯すこともないよ。この仰せはと書いてありますが、新教学で。口語学であなたの御言葉を私に心に蓄えますが、そういう感じで書いてあります。要するに、神様の言葉を心に留めて、そしたら罪を犯すことになる。罪に対してのある意味、防御ですね。もう一つですね、死は一体何か。ヨハネによる福音書、ヨハネによる手紙、ヨハネの手紙、1章9節、ヨハネ第1の手紙1章9節、聖書の一番後ろの方ですね、441ページ、新約聖書、ヨハネ第1の手紙1章9節、441ページ、1章9節、死は一体何でしょうか。読みますね。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。告白すれば、神様に告白すれば、不義から清めてください。死は、ここには出てきませんでしたが、信じるです。信じる。神様の言葉を信じる。叫ぶ。選択。そうです。信じる。そして、死は、すは何でしょう。ヨハネによる福音書5章。その前にですね、すの前に、この信じるについてもうちょっとだけやりたいと思います。ペテロ第2の手紙1章4節開いてください。ペテロ第2の手紙1章4節、ペテロ第2の手紙1章4節、436ページですね、にはこう書いてあります。この栄光と力ある技によって私たちは尊く素晴らしい約束を与えられています。それはあなた方がこれらによって情欲に染まったこの世の大敗を免れ、神の本性に預からせていただくようになるためである。わあ、すごい勝利ですね、これ。で、これ何が、それは神様の素晴らしい約束です。その御言葉の約束、それによって情欲、この世の免れることができる。そして神様の本性、本当の本来神様を求めておられるその姿、生き様に預からせていただくようになる。素晴らしい。それが聖書なんです。信じる。死。最後は、死は。ちなみにですね、マタイによる福音書4章ではですね、イエス様が荒野で誘惑、40日間、誘惑に、40日間、断食して誘惑に、襲われたときですね。It is written. 聖書にはこう書いてある。聖書にはこう書いてある。誘惑、毎回イエス様は聖書の言葉をパッて引用してたんですね。私たちも誘惑や試練が訪れたとき、パッて聖書の言葉をパッて思い出して言ったら結構勝つんですよ。だから聖書ちょっと暗記したりするのは非常に大事なんです。まあ一つですね。ぜひこれやってみたらいいと思うのはですね、まあ、人間大体、毎日人によってですね、ある一定の誘惑とかある一定の問題をなんとなく、例えばプライドで問題だとか、 あ、お金とかそういうので問題だとか、あ、嘘つき、嘘つく、そういう習慣がちょっと問題だとか、あ、人間関係で問題だとか、いろいろな問題抱えてます。それらの問題に対して、どういう問題があるかちょっと考えてみて、その一つ一つの問題に対して解決する成果をリストしたらいいです、紙。よし、その成果を暗記したらいいです。そうしたら今度次その試練が訪れた時、パッとその成果を思い出したら、おーって、勝利。やっぱりなんか、その基づくことがある。あるいは暗記が難しいと思ったら、なんかノート、小さいノートでもいいから、その成果をパッて書いておくんです。ノート書いておく。そしていずれ暗記できるように。それは本当に素晴らしい、信仰生活の中で素晴らしい武器になります。最後、巣ですね。巣。進みましょうです。巣は進みましょう。ヨハネによる福音書、最後に5章。ヨハネによる福音書5章を読みたいと思います。ヨハネによる福音書5章5節から9節です。読みますね。五章、ヨハネによる福音書、新約聖書171ページ。五章、五節から九節。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りていくのです。これ、お不思議だと思いませんか？38年間、病気の方がいます。そして、イエス様が言って、良くなりたいですかって。それは良くなりたいに決まってる。でも、イエス様はあえて聞いた。良くなりたいですか？そして、その反応がですね、この病人の方はですね、主よ、水が動くとき、私の池の中にいてくる人がいないって、この地域ですね、ベテセダ、まあ、2節、3節に書いてベテセダっていうのは、あ、ベタセダね、があるんですが、その水がですね、さーって動いて、最初に飛び込んだ人は治るっていう、まあ、考えがあったらしいんですね、迷信が。まあ、だから、その動いたときに誰も入れてくれないよって、この病人は病人なりに、あれさえできればと思ってたんですね。でも、イエス様は、その方法ではなくて、イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。すると、その人はすぐに良くなって、床を担いで歩きました。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。イエス様の言葉、神様の言葉には力があるんです。いろいろな試練や、罪という病気、悩みという病気、そういう病気を私たちみんな持ってます。いろんな人によっては違う問題ですが、それを担いで、まあ人によっては長年、もう何十年かもしれません。そういう問題あるかもしれない。でも、イエス様の一言で、起き上がりなさい。立ち上がることができるんです。転んでも立ち上がる。立ち上がって歩きなさい。そして進みましょう。サセソーシスです。叫ぶ。選択する。そうです。認める。信じる。神様の言葉を信じる。そして進む。本当に、この罪の世の中にいる限りは試練とかそういうのは毎日あります。そんな中、神様に頼って、そして神様に頼って毎日歩んでいきましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。